こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。水島次郎、ポピュリズムとは何か、民主主義の敵か。改革の希望家は、EU 離脱をめぐる英国政治や米国大統領選、欧州での反移民政党の伸長などを背景に、現代政治で多用されるポピュリズムを比較政治学、政治史の視点から整理する中更新書である。本書はこれを単なる大衆迎合や非合理的な政治の道義語として扱わない。著者は、既成政治やエリートを人民の立場から批判する政治運動として捉え、その成立条件、歴史的な展開、民主主義との緊張関係を国際比較によって検討する。対象は西洋だけでなく、南北アメリカや日本にも及び、左派右派という区分だけでは捉えきれない現象として分析される。民主主義を損なう排外主義や権威主義の危険を見据えつつ、既成政党の硬直を崩し、代表されにくい不満を政治課題化する契機にもなりうるという二面性を問う本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人民対エリートの構図から。ポピュリズムを定義し直す本書の出発点は、ポピュリズムを感情的な悪口としてではなく、人民の立場を掲げて既成政治やエリートを批判する政治運動として捉える点にある。大衆迎合主義という訳語だけでは、支持者が何に不満を抱き、政治家が誰を敵として示しているのかが見えにくい。ここで中心となるのは、社会を政党で一体的な人民と、人民から乖離し利益を独占する既得権層との対立として描く発想である。この枠組みは右派左派の双方に現れうる。したがって、減税や福祉拡大、反移民、反 EU など個別政策を一律にポピュリズムと呼ぶことはできない。重要なのは、それらが民意を裏切るエリートへの告発と結びつけられ、既存の代表制度との正当性を問う形を取るかどうかである。概念を限定することで、本書は人気取りの政策、抗議運動、極右政治を無差別に混同する議論を避ける。政治現象を分析する際、誰が人民に含められ、誰がエリートや外部者として排除されるのかを問う必要があることを示している。次に、解放の契機と抑圧の危険を併せ持つ2つの論理、本書はポピュリズムの作用を、人民を支配層から解放しようとする論理と、人民の名において異論や少数者を抑え込む論理という、相反しうる側面から理解する。前者は政治経済の中枢から見過ごされてきた人々の要求を可視化し、閉鎖的なエリート支配に対抗する力になりうる。ラテンアメリカで見られたポピュリズムには、下等的な支配や社会的排除への反発を組織し、政治参加を広げる契機となった事例がある。他方で、人民を唯一の正当な意思として扱うと、多元的な利害、反対意見、少数者の権利は人民の敵として退けられやすい。率直で刺激的な発言を通じ、指導者が自らを人民の声そのものとして演出する政治も、この危険を強めうる。ここで問われるのは、主張が過激か穏健かだけではない。権力の批判が制度改善や参加拡大へ向かうのか、それとも権力の一元化と排除へ向かうのかである。本書は、ポピュリズムを民主主義の自動的な敵とも救世主ともせず、その方向を分ける制度的政治的条件を考える資格を与える。さらに、欧州の反移民、反 EU 政治を生んだ代表性への不信、西洋におけるポピュリズムの広がりを考える際、本書は反移民や反 EU というスローガンだけで説明しない。背景には、既成政党が社会の多様な不満を吸収しにくくなったこと、政党や団体への帰属意識が弱まり、代表者への信頼が低下したこと、そしてグローバル化や欧州統合の利益と負担が不均等に配分されたことがある。生活や雇用、地域社会の変化に不安を抱く人々が政策決定を遠い政治家、官僚、国際機関によるものと感じるとき、国民の意思を取り戻すという訴えは強い説得力を持つ。移民やイスラム、EU はその不満を可視化し、政治的な対立軸を単純化する対象として位置づけられやすい。ただし、この説明は有権者を無知や偏見だけで片付けるものではない。わしろ、不安や不利益が既存の政治回路で適切に代表されなかった問題を問うものである。同時に、社会経済的な不満を文化的、民族的な排除へ転嫁する政治には、自由主義的民主主義を傷つける危険がある。本書の比較的な視点は、支持の背景の理解と排外主義への批判を両立させる。そして、直接民主主義は民意の回復か、排外的動員の回路か。本書はデモクラシーを増やせば、自動的に政治が良くなるという見方にも慎重であり、スイスの国民投票を手がかりに、直接民主主義とポピュリズムの複雑な関係を検討する。国民投票は、有権者が代表者を介さず、重要な争点に意思を示す制度であり、既成政治から隔てられたと感じる人々に参加の回路を提供する。その意味で、代議制の硬直を補い、政治への信頼を回復する可能性がある。しかし、複雑な政策課題を二者択一に圧縮しやすく、 人民の明白な意思という表現を強める仕組みにもなる。とりわけ移民や少数派に関わる争点では、多数決が権利保障と緊張する場面が生じうる。したがって本書が示すのは、直接民主主義が善で、ポピュリズムが悪という単純な図式ではない。問うべきなのは、争点設定が誰によって行われるか、熟議に必要な情報と時間が確保されるか、少数者の権利を守る制度が機能するかである、参加を拡大する制度ほど。感情的な動員や排除の対象になりうるという逆説を理解することが、民主主義を制度設計の問題として考える助けになる。最後に、既成政党への改革圧力として評価する際の条件。ポピュリズムの台頭は、既成政党に見落としてきた不満や課題への対応を迫る。そのため本書は、それを民主主義の破壊として一方的に断罪するのではなく、代表性を更新する改革圧力にもなりうると論じる。例えばポピュリスト政党の伸長を受け、主要政党が有権者との距離、政策決定の閉鎖性、地域や階層間の不公平に向き合うなら、競争は政治の応答性を高める可能性がある。ベルギーの事例をめぐる検討も、攻撃的な言説が言論空間を萎縮させる問題を持ちながら、その台頭を受けた既成政党の改革という間接的効果を考えさせる。ただし、改革圧力を認めることは、排外的主張や自由権の侵害を容認することではない。既成政党が不安に応答する際、特定集団を犠牲にする単純な解決策を模倣すれば、ポピュリズムの問題を拡大させる。本書の重要な関与は、対抗策を無視か迎合かの二択にしないことにある。生活不安や政治的不信には実質的に応答しながら、法の支配、少数者の権利、熟議といった民主主義の基盤を守る対応が必要になる。結論として、本書は、ニュースでポピュリズムという語に接するたび、それが何を指し、なぜ支持され、どこに危険があるのかを自分で判断したい読者に適している。政治学の専門知識を前提にせず、欧州、南北アメリカ、日本へと視野を広げながら、概念、歴史、比較事例を結びつけているため、現代民主主義の入門書としても有用である。とりわけ、反移民、反エリート、国民投票、既成政党不信といった論点を同じ現象として短絡しない読み方が身につく。読者は、強い言葉を使う政治家の是非だけでなく、支持を生む代表性の欠陥、格差やグローバル化の負担、政治参加の制度設計まで視野を広げられるだろう。同種の政治辞表や警告書と異なるのは、ポピュリズムを民主主義への脅威として批判しつつも、エリート支配への異議申し立てや既成政治の改革契機という側面を切り捨てない点である。この両義性を保つ姿勢により、本書は特定の政党や人物を賛美非難するためではなく、民主主義が抱える緊張を分析するための基礎的な座標軸を提供する。ご支援いただける場合は、水島次郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。